東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編、この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、皆さんお元気でしょうか。あっという間に夏真っ盛り。今年はいつにも増して本当に暑い毎日が続いております。令和、これから一体どうなっていくんでしょうね。もう手張りつきそうな暑さです。まあなんとか乗り切っていきたいなと思っております。僕は最近ミールゼリーというものにハマっておりまして、そうですそうです、ダイエットです。いわゆるビタインゼリーのようなね、飲み物、チューって吸うようなゼリーなんですが、あれでなるべく炭水化物を取らないでタンパク質だけを取っていこうと頑張っています。夏までに5キロ痩せたいなと思っております。もう夏なんですけどね。はい、それでは番組では皆様からのコメント、いいね、メールなど募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはtask@radio365.net tasku@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。それでは、教えてタスク先生映画編、第14回目放送、コンフィデンスマン JP、始まります。この番組は、レディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ一台。さあ、ここからは映画辞表ムービーフリーク山本タスクの映画バカ一台。このコーナーではその時上映している映画を鑑賞し、その感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。それでは今回評論する映画をご紹介しましょう。こちら、コンフィデンスマン JP、 監督に田中亮、フジテレビで放送されていたドラマコンフィデンスマンの映画編です。信用詐欺師のダーコ、真面目で小心者のボクちゃん、百戦錬磨のベテラン詐欺師リチャードが悪徳企業のドンやマフィアのボスなど欲望にまみれた金の亡者たちからあらゆる手段を使って金を騙し取るというね、一話完結型の詐欺師物語、こちらの映画編。今回は香港を舞台に香港のマフィアとね、ヤクザ、日本のヤクザが、三つどもえになって抗争をするという、そういう物語になっております。主演に、長澤まさみ、そして東出昌大、小手伸也とね、この、主役陣を三浦春馬、江口洋介、竹内優子、その他ね、数多くの俳優、ベテラン俳優が脇を構えて、皆さんでね、長澤まさみをサポートしていくという、そういう布陣で、出来上がっていた映画になっております。一言感想、2点3点です。はい、詐欺師ものの映画といえば、まあ、名作、昔の名作ね、1950年、映画スティング、スティーブ・マックイーンとポール・ニューマンのね、あの映画から連なる、まあ、詐欺師もの、騙し騙され、振り振られ、誰が誰を騙して誰から金を盗むのかというね、 という映画の、まあ、現代版になっております。まあ、今見るとねスティング、まあ、もちろん名作ではあるんですが、テンポとかはね今の映画とは全然比較にならないぐらいゆっくりしているものなのに対して、まあ、今回のコンフィデンスマン JP 今っぽくかなり多重にねあいつがあいつを騙して A が B を騙して B が C を騙してさらに C が A を騙してとどんどんぐるぐるぐるぐる回して騙し合いがね繰り広げられているので、非常に情報量が多くてスピードの速い作品になっております。なのでね、いわゆる映画、まあ、ミステリー映画とか、推理物のように誰が誰を騙しているんだろう、どこに伏線があるんだろうっていうのをね、そういうのを、目を皿のようにしてじっくりと俺は騙されないぞという目でね見るような映画ではなくてね、まあ、純粋に楽しんじゃっていいんじゃないかなと思います。なんて言うんでしょう、最後のね解決シーンというか種明かしのシーン、今回結構時間取ってるんですよ。でそこで、まあ、じっくりとやつがやつを騙した、でそいつを俺が騙した、でもそいつは俺が騙しているっていうのをねすごく分かりやすく説明しているので、まあ純粋にそこまでは俺は見つけてやるぜっていうね形ではなくて、あ竹内結子かわいいな、長澤まさみかわいいな、三浦春馬かっこいいなと、そういう視点で映画を見ていってもいいんじゃないかなと思っております。はい、今ちょっとねお話も出てきましたけど、その意味で、今回の目玉三浦春馬と竹内結子だったと僕は思っています。いやもうねすごく絵になるんですよ。絵になるっていうのはねもうそれだけでも十分に価値になる、その二人を見るだけでもねこの映画十分に価値のある映画だったかなと思ってます。特に素晴らしかったのはどっちだと思います？もちろん竹内結子って言いたいところなんですが、今回僕ね一押しだったのは三浦春馬です。もうねかっこいい、そしてかわいい、三浦春馬のねあの華奢な死体、あの獅子手足がピシッピシッと決まってね動く中で、もう犬のような笑顔、そして猿のようにな破顔のあの微笑み、あれをね見るだけでもう本当にねもう身も心もごめん竹内結子ごめん、僕は今回三浦春馬に流れるってね心の中で心底思っちゃいました。もうそれもあって今年僕はダイエットする、今年俺は三浦春馬になるってね宣言しながら映画館を出てきちゃいました。はい、ということで、三浦春馬を見るだけでも絵になる映画でした。はい、以上タスクの映画バカ一大のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
お、やった！折り紙ケースの曲だ。
ここで番組宛にファックスメッセージが届いています。今日は七夕ですね。そして僕の大好きだった父の命日です。
でももう10年も経つのね。
東京、長野を舞台に幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語、ウィッシュポンのスター星に願い、2019年7月7日七夕公開。
の教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、あっという間に7月に入りまして、夏休み間近になってまいりました。今回テーマ2つご用意しております。1つ目はもうねこの番組放送される時には時間過ぎてしまっているかもしれません、七夕です。皆さん七夕いかが過ごされましたでしょうか。はい、この番組のねこのコーナーの前 CM でも流れておりましたが、ちょうど七夕の日、ウィッシュアポンナスター星に願いよというラジオドラマ公開されました。聞かれました皆さん、このラジオ聞いていただいている方ね、いろいろご縁ある方もいるかと思いますが、とっても素敵なあのラジオドラマ、出来上がっております。僕もね聞かせていただいて、ラジオドラマっていうもの自体に皆さんがどれだけ慣れ親しんでいるのかっていうのはねちょっと僕も存じ上げませんが、まあ僕自身映像、まあ、映画とかねテレビとかっていうものを、まあ、お仕事にしている関係上、まあ、どうしても俳優さん ね、演技とか表情とかね、そういうものを、まあ、作るのを仕事にしているんですが、ラジオドラマ、声と音楽だけで、まあ、物語を作っていくっていうね、この、作りがね、なんて言うんでしょう、ちょっと文学的というか、姿をね、視聴者、聞いてる方の想像力に委ねてしまっているところ、ここにね、僕はすごい面白さを感じるんですよ。そうですね、映画と小説の間というか、そう、映画だとね、全部こう画面に表現してしまうのに対して、まあ、物語、小説とかね、ラジオドラマって、綺麗な人、美しい人、そういうものをね、聞いてる側が、バッと想像力の中で思い描くことができて、一緒になんか物を作っていくっていう感じがあるんですよね。その中で、今回のウィッシュアポンナスター、まあ、ラジオをね、中心として、ラジオを拾った少女の物語、そこでね、甘酸っぱい恋の物語を、友情の物語をね、聞かせていただくというのがね、なんだろう、もう、自分の、これまで使ってこなかった想像力をね、ひしひしと刺激されるようで、なんかもう、のたうち回りながら聞かせていただきました。ぜひね、この後、まあ、次回あたりにね、この教えてタスク先生映画編の中でも、ちょっと特別扱いというか特別枠で、ラジオドラマ編させていただきたいと思っているんですが、そこまでにぜひ皆さんね、この作品チェックしておいてください。その時にまた、一緒に感想、それからお便り、ぜひぜひお互いに交わし合いたいなと思っております。はい、そして次のテーマ、海です。皆さん今年海行かれました？もうそろそろね、夏休みも近いので、これから海に行こうという方もいるかと思います。実はね、僕、意外と海苦手です。ごめん、言い方がなんかおかしいかもしれない。海そのものは好きなんだけど、海に行くまでの前日とか、海に行く日の朝とかがすっごい苦手なんですよ。遠出するとか外出するっていうこと自体がね、ダメな引きこもり体質なんですが、特にね、体力を使うじゃないですか、海って。次の日とか、日焼けしてね、筋肉痛になって。だけど、当日は楽しいんですよね。だから、前日は、その後、しんどいんだろうな、日焼けするんだろうな、筋肉痛になるんだろうな、だるいだろうな、っていうことばっかり考えて、行くのが億劫になってしまうというね、本当にダメな性格をしております。でもね、行ったら行ったら楽しいんだ。それはわかってる。それはわかってるんだけど、海に行く前日とかね、外出する前日のあのだるさ、あれ、理解していただける方、わかる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかその辺ね、理解していただける方、ぜひお便りいただきたいです。可愛い女の子とかとお出かけするときもね、実は結構そうなんですよ。前日ね、それでも、だるいって思っちゃうことがあったりします。嘘、ないって言わなきゃいけないね、ここは。でも、あったりします。やられてしまった。なんかね、外出の前日のあのだるさ、あれをなんとか回避する方法を教えていただける方、ぜひお便りをお待ちしております。皆さんね、海というテーマになりましたけれど、それも含めて、外出する前のあのだるさ、なんとか改善する方法、ぜひお聞きしたいなと思っております。はい、ということで、以上、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365、
いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、はい、コンフィデンスマン JP 取り上げさせていただきましたが、もう何よりもね、三浦春馬くんのあの姿に僕は憧れて、今年はちゃんとダイエット頑張ろうという気持ちになりました。ダイエット頑張って素敵な肉体になって、皆さんぜひ海に連れてってください。誰かにね、誘われること自体は僕大好きなんですよ。ただ前日うっとしいとか嫌だとか言ってても、引きずり回してください。それを期待しております。はい、ということで、教えてタスク先生映画編、来週も再来週もたくさん映画見てまいります。また皆さんに素敵な映画紹介してまいります。番組では皆様からの応援メッセージ、 番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブ13回分すべて聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターのアカウントへのフォロー、ブログのフォロー、フェイスブック、いろいろお待ちしております。検索名、山本タスクで検索してください。それでは、教えてタスク先生映画編、第14回目放送、コンフィデンスマン JP、これにて終了です。ここまでのお相手は、この夏、三浦春馬になる、こればっかりの山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.